皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。1月22日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は本格化するパラダイムシフトです。今年に入りましてですね、このパラダイムシフトって本格的になってきた感じがするんですね。パラダイムシフトというのは、まあ我々の身の回りにある様々な現実と申しますか、そのものの考え方の土台が根本的に変わるってことでありまして、ですからパラダイムシフトというのはある意味で革命であって、今までの常識や今までの哲学が全く通用しなくなると、まあそういうことでありますね。例えばそのアナログからデジタルへの転換っていうのがあるとですね、まあユーザーにしてみればそれ便利に使えるっていうことかもしれませんが、その設計とか製造は全然違うわけですね。アナログとデジタルでは。だからまあやっぱアナログのエンジニアがそのままデジタルってなかなか難しくて、逆にだからその今までそういうアナログの機械触ったことない人でも、まあデジタルのものを作れると。そんなことできるわけですから、その常識の大転換というのはなかなかものすごいものがあります。あるいはその昔はですね、例えば女性は家で、男性はその外で働くということが当たり前だった。しかしもうそれもですね、役割分担というものがまあ様々な理由によって変わってきまして、今や男女の性差別すらですね、性の違いすらですね、もう認識しないというようなことで、これも大きなパラダイムシフトですよね。だからこう、ちょっと気がつくとですね、今まで常識で思ってたことをそのまま言うことができない、あるいはそれが通用しないということがものすごく進んでると思うんです。で、例えばまあ政治経済のことで言うとですね、株式のことがそうなんですけども、株価というのは企業業績に反映して動くものだと、企業の将来の現在、将来支払うキャッシュフローの現在価値が、株価だという常識っていうのはですね、業績の予想が良くなれば株価も上がるということでありますから、やっぱり業績があっての株価なんですけども、もう今完全に違いますよね。前から申し上げている通り、アメリカではですね、去年の9月以降ですね、金融危機、特に短期金融市場における危機が本格化しておりましてですね、銀行が資金が足りなくなってきて、そこに FRB が直接金を出す、貸すっていうことをずっと続けております。その金額は実はどんどん増えてるんです。で、そのからくりについては FRB も最近言い出しましてですね、どうも銀行がヘッジファンドを救援しているということで、ヘッジファンドが金が足んないから、まあ大きな救済資金が必要になってくる。すなわちそれ入れないと銀行も共倒れして全部終わっちゃうと。で、しかし最近はその銀行経由の救済が限界のようでありまして、ヘッジファンドに直接 FRB には金を貸そうかって話をしてるっていうんですね。いや、だからこんなのはですね、もう要するに株価上がってんじゃなくて、ただ単にですね、銀行救済っていうかヘッジファンド救済の金が株式市場に流れ出してるだけの話なんですね。だからやっぱりそうやって、なんか今までの株式なるものがですね、もう終わってしまったですね。まあトランプも選挙は必死でしょうから、株が上がんないと大変でありまして、まあなんていうかな、やっぱり、依然として株価が景気って言いますか、人々の期待感の元である部分は変わらないし、それをまあ変えるとですね、そのパラダイムを変えてしまうと、金持ちたちも生きていけないんでですね、まあそれだけは変えないようにしてるんでしょうけども、まあいずれにしましてもそのパラダイムシフトっていうのはものすごく大きなものがありますね。したがって金融市場の分析一つとってもですね、今までの常識で分析なんていうことはもはや全くできないわけであります。今までの常識で株が高いのに安いのってことは全く言えないわけでありまして、だからこういうのはもう完全にイベントリスクの世界に入りますね。いつ何時その大破綻が発生するかもしれないと、その時に全て終わるということですよね。したがって、こう、なんていうかな、クオンツとかなんか言ってもですね、所詮一番根本的なところがですね、まあ、なんて言いますか、政治が全部決めてる世界でありますから、全く虚しい世界でありまして、だからやっぱりこう、なんて言うんでしょうかね、クオンツのなんだかんだって言ってた、この1980年ぐらいからの40年ぐらいですか、の金融市場のパラダイムはもはや通用しないんじゃないでしょうかね。 まあ、数年前までのトランプ登場前までの超低金利の時もそうで、今度は逆だった。あの時逆でしたよね。まあ、とにかくですね、格付けの低い会社にバカスが金が行くと、なんでこんなに安い金利でですね、格付けの悪い会社に投資資金が行くんだと。いうことがあったわけであります。まあ、それがそのバブルになったわけであって、それが崩壊したんですけども、要するに、資本というものが希少な資源であるというパラダイムが崩壊したんですね。生産関数っていう話がありましてですね、これは経済学の話なんですけども、その、まあ、産出量を生む、なんかの産出を生むその関数なんですけども、それは主にその資本と労働によって決まってると。資本と労働で産出が決まるっていうのは一番伝統的な考え方で、資本と労働ってのは世の中で足りないものなんですよ。だからその足りない資本をどう集めてくるか、足りない労働力をどう集めてくるか、これがまあ企業とか経済、国にとっても重要なことであるって原則なんですが、だったんですが、資本なんかどこでもあるわけですよね。どこでもあってですね、要するに金の出しすぎでね、金が余ったわけですよ。だからその金運用する側とかその金持ってる人や企業はですね、少しでも大きな異端を上げたいからですね、短期的に今安いところにどんどんどんどん投資金入れるんですね。今安ければどんどん買いますよみたいな話になっちゃって、それって別にリスク評価してるわけじゃなくて、隣との競争をやってるだけなんね。あいつがあんなに儲かったらうちもそれぐらい儲かんなきゃいけないっていうことで、要するにリスク考えてないで、もっとリターンが上がりそうなところにどんどん金入れてるわけですよね。そうなっちゃった最大の理由は資本が多すぎるんですよ。要するにもうデリバティブズ金融の世界が始まって今申し上げたら40年ぐらい経っておりますから、もうそれは金なんか必要であればいくらでも出せるわけで、だから近年その世界中ビリオネが随分たくさんいるって話もですね、要するに金出しまくったからですよ。ただの成金ですよ。ただの成金がたくさんいるって話でありましてね。まあそんなのが要するに別にその投資の才覚あるわけでもなくて、まあヘッジファンとかなんかにね、通じて、ヘッジファンドやプライベートエクイティなんか通じてですね、どんどんあちこち投資してると。何もわからない。とにかくもっとリターンよこせってことで投資すると。預かった方もですね、とにかくそのドンキホーテみたいに リターン稼がないといけないっていうことで、危険だと分かってたのでそこでどんどん投資のお金を放り込むということをやってたわけですね。そうするとこの資本が賢いとか、希少な資源が効率的に分配されて世の中を動かすなんて、そういうパラダイムはもうないんだね。資本はですね、有害物質ですよ。有害物質の資本が流れ込んでくると全部がぶっ壊されると。不動産でも観光でも何でもそんな有害なね、資本は入れるなと。こんなも入れたら全部その腐ってしまうと。投資過剰になってバブルになってそれが崩壊してその過程でですね、多くの人たちが腐敗を体験すると、もうろくなことがない。北朝鮮の金正恩はまあ、ねえ、これから自力で行くんだと、自力構成で行くから、そんな経済の有利な条件は切実に欲しいけども、一切手出さないって言いましたね。あれは正しいやり方ですよ。汚染が広がりますから、今みたいにこの資本が広がってる状況っていうのはね、でもそれはやっぱり完全なパラダイムシフトで、資本家はもはやですね、有害な存在なんですよね。で、資本家自身も損がたくさん出てきたら、それ資本家として機能しないんですよ。何度も言いますけども、今の時代はですね、誰かが得すれば誰かが損するというゼロサムではないんですよ。負債とともに資本を膨らましますから、資産と負債を同時に膨らましますから、資本が増えてると言っても、その反対側で、負債が増えてるんですよ。で、今度はバブル崩壊になれば、資産の価値が減ってきて、しかし負債はその場は残りますから、マイナスの負債、すなわち、債務超過だけみんな残るんですよ。すなわち今の時代は、資産の動き、例えば株式でも債券でも全世界ほぼ同時に動きますから、資産の値段が増えていくときには、全世界同時に資本に次々と黒字が溜まり、内部留保が蓄積して資本が厚くなる。だからみんなものすごく強気になる。しかし、資産の価格が下がるときは、世界同時に下がりますから、世界中あっという間にみんな資産の価値が負債を下回って、世界中あっという間にですね、資本が減り、そしてやがて資本が世界同時に、マイナス、すなわち債務超過になると。だから世界同時に資本家は活動を停止し、損失の付け回しにね、戦々恐々となると。まあ、こういう構造になってるんですよ。 だから別に誰か一人勝ちしてるわけではなくて、しかしこうなってくると要するに資本は有害だった話になりますね。だからやっぱり各国その巨大資本の動きを規制するってのは当然なことでありまして、で、そういう巨大資本なんかの金引っ張るとろくなことがないから、小さくてゆっくりでもいいから自力でやろうという人たちがたくさん出てくるのもそれは当然ですね。それから労働力ですね。労働力は希少な資源であると。確かに人手不足って言ったら、人手不足という意味で言ったらですね、それは希少な資源なんですけども、まあ言ってみれば、労働力に何を期待するかっていう部分で言ったら、今は、その昔の労働力に相当する部分が随分機械とかソフトに置き換わってるんですね。だから逆に今ですね、そのなんか本当にやりたいと思ったら、莫大なそのシステム開発費用、AI でもブロックチェーンでも、それをまず確保して、それからその AI でもブロックチェーンでも、その最先端のものを作ったり組み立てられる人を確保しないと、何も始まらないんですよね。すなわち、希少な労働力と言いましてもですね、今ものすごい逆に言うと取り合いになってるんですよ。じゃあ普通の人はどうなのっていうと、いや、もうあんまりですね、付加価値の高い労働力と見なされないことが多くて、要するに熟練を中心とした労働力というものは、もうその熟練以上にイノベーションがすごいですから、ちっちゃい外の熟練ではイノベーションの壁を越えることができなくて、まあちょっとお金をもらう程度の仕事しかできないと。だからなんか、ほんの一人の人だけが、まあたくさんのお金をもらえて、あとはですね、今日の生活にも困る。それが労働市場に起きていることですよね。それったら、ただ単にその、まあ、なんて言いますかね、運がいいとか悪いとか、あるいはその、いい会社にいるとか悪いとか、いないとかいうことではなくて、構造的な問題ですよね。その、必要としている労働力が極めて偏っているということで、じゃあそうやってその、ハードやソフトを入れて新しい投資した分野は、これで投資したんだから経済に拡大して雇用が増えるかっていうと反対でますます雇用は減るんですよね。人を減らすためにその機械化して、あるいはその管理の部分のソフトに置き換えてるわけですから。だからまあなんでも労働市場っていうのもですね、なんて言うんでしょうかね、今までのようにその生産関数の一部というよりも何か非常に重要な希少資源の一部みたいになり始めていて、だから多くの人たちは労働力として見なされなくなってるから、いやもうこれ今度国の運営とか社会の運営が非常に大変だってことになってくるわけですね。だから今やこの生産関数なんてものですね、意味があるんですが。中央銀行もそうだよね。とにかく今の FRB、日銀の異次元緩和からアメリカの FRB、見ればわかるようにですね、とにかく構わず金を出すと。もうなりふり構わず金を出すと。何言われても金を出すと。言うことしかやってないわけで、管理通貨制度も減ったくりもないですよね。ただ人それ金を出すだけだと、いうことですから、あとは野となり山となりと、もう元には戻れないと。すなわち、ここまで金融緩和したら元に戻すことはできないですよね。日本も、アメリカも破綻を待つしかないですよね。だから風船を、なんて言いますかね、破裂させる以外に方法がないわけですよ。こんなことやったら。中国なんかもっと悲惨ですよね。とてつもない不良債権というか、ほとんど全部不良債権なんだと思うんですよね、あれ。ほいでその、まあ、海外からは隔離されたってことになってんだけど、そんなことないですよね。ドルで随分金借りてんだから。要するに外貨の支払いができなくな、できなくなったら共産党終わりですからね。まあ、そういうところがこう、見え隠れしてくると、中央銀行ってもはやなすすべがない。もうほんとなんか、打つ手がなくなったその、まあね、軍隊みたいなもんでですね。いやもうそれはこのまま座して塩まずのみと。できることは問題先送りと。ほとんどそんな状況でしょう。だから中央銀行がこう世界を、金融をコントロールする、経済をコントロールするってパラダイムは、もはや元には戻らないですよね。で、あとは米軍ですよね。さっきから申し上げているように、去年の9月14日にですね、サウジアラビアの石油精製施設にイランがミサイルと、それからドローンを仕込んできた。これはアメリカがですね、探知すらできないで大被害が出たと。で、その翌週月曜日から金融危機が始まったと。で、それがいろいろごたごたしていって、エスカレートして、去年の末にですね、それ今に殺害があって、で、イランのミサイルがアメリカのイラク軍基地に飛んできて、で、少なくとも11人が怪我をしたと。で、イランの最高指導者はアメリカ撃つべしと、引き続きこう言ってると。これで見れば分かる通り、すべてイランが戦争の主導権握ってるんですね。 アメリカは完全に受け身ですね。受け身に対する反応で、要するにイランが時と場所を選んで、今回の戦争は最初からエスカレートさせてるんですね。今までですね、なんかみんな言ってたわけですよ。アメリカ軍が世界で一番強いんだと。だからアメリカ軍でなければ戦争を始められない。イランこそ受け身であって、アメリカが行動して初めてイランは対処できる。イランが戦争を始めることはできない。アメリカしか戦争を始めることはできないと言ってたわけであります。何が正反対じゃないですか。去年の9月から正反対じゃないですか。だからいくら強がり言ったって金融市場の方はもうパニックなんですよ。みんな金引いちゃったわけよ。これはまずいということでね。もうサウジもいつまで持つかって話でしょ。そういう状況でありますから、本当にこう米軍が強いっていうパラダイムはもはやないわけだな。前から言ってるようにロシア革命の時のロシア軍みたいなもんで、ロシアが強いと、ロシアは日本に負けるはずがない、だからあの極東もロシアが結局抑えちゃうというパラダイムは、もう日露戦争の時のあの太平洋艦隊負けて、それからバラチック艦隊が負けた段階でそれは終わったわけでありますよね。だからあの時もそのまあまさに日本が出てきてですね、ロシア軍をひっくり返しちゃって、でそれが契機でですね、ロシア革命になるわけですよ。それは今度資本主義のパラダイムをひっくり返したわけでありますよ。資本主義は、当時の資本主義は今のその新自由主義みたいなもんですからね、やりたい放題、デタラメをやっていいと、それから法も何もないと、三権の分立はないと、全部一番上がですね、三権を握ってやりたい方でやっていいと、資本もですね、やりたい方でやっていいと、国王も資本家もやりたい方で、まあ今の新自由主義とかで新保守主義みたいなもんですね。日本もなんか三権の分立なんてどうもないようでありますから、で資本家の言う通り法律も変えて何でも OK しちゃってるようでありますから、特にその防衛産業とかね、まあなんかこんなことをやっててですね、やってたらそのロシアにひっくり返った後、そこで社会主義革命が起きたわけでありますよ。もう暴力で殺人によってですね、みんなそんなの殺しちゃうと、資本主義的なやつは皆殺しであると本当にやったわけですよね、当時ね。それは巨大なパラダイムシフトですよね。やっぱやりたい方でやってたらもはや向かうところできなしと、絶対君主の国王もですね、やりたい放題の金融屋も、それから、企業の連中も向かうところできなしと、敵なしと思ってたら、ソビエトっていう国が生まれて、その資本家は皆殺しであるという常識がそこから生まれるわけですよ。それはすごいことでしょう。やっぱりそういうことがありますとですね、さすがにやっぱりそのやりたい放題やってんと危ないと思いますから、少しは貧しい人とかですね、人々のことも考えなきゃというふうにだんだん変わっていったわけですね。ですからこのパラダイムシフトっていうのは決定的局面でですね、大きく世の中を変えます。で、同時にそのパラダイムシフト直前っていうのは人々は現実を見てないんですよ。だから過去の幻想に浸ってまだ強いとか勝手に思ってるだけのことなんです。アメリカ軍のことがそうだし、金融のことがそうだし、中央銀行みんなそうですよね。それから日本の製造業が強いっていうのもそうですよね。本当に今見てるとですね、日本の製造業ってアメリカ軍と同じで、過去の栄光だけで生きてんだと思うんですよ。もう中相当空洞化しちゃって、ますますまともな人は集まらない。ますます日本の中にまともな人がいないという状況になってきたと思うんですね。これは確かにですね、日本の強みもないことはないんですけども、今、日本企業が世界企業が必要としているものの多くは日本にないんですよね。まずその冷静に世の中を見る目。それから、イノベーションを取り入れながら戦略を組み立てること。そのイノベーションと何かを知っていて、イノベーションの先に向けて企業や国の運営をするっていうこと。それから世界的に横にチームを組んで物事を進めていく力。それを運営するためのその横型リーダーシップや理念とか、あるいはそのビジョンを作り運営する力。皆無だと思いますね。今まで全部そういうものはですね、人に任せて、特に平成の時代は、そういうことやってる人間が作ったものに安値で参入して、儲けると。すなわち事業というものは誰かがやって、大きな市場になっているものに安値で参入して、利益だけ取ればいいと。こういうことで20年以上やってきましたから、まあもういないんですわ。まともなやつがね。で、だからまあそういう人たちは外にいますね。大企業の外にいるんで、でも大企業の外に対して取り込む能力って全くないですから、役所もですね。だけどやっぱりなんとなく大企業が何とかしてくれるとこう思ってるわけですよ。ね、それがパラダイムシフト直前の状況なんですね。やっぱりどんな時もですね、 行き詰まったものが再生するときにはパラダイムシフトができてない、我々は負けたんだと、惨めなことになった、敗戦したんだということを明確に認めなければなりません。明確に負けを認めるところから全て再生というものが始まるんですね。ですからこれだけパラダイムシフトに乗り遅れますとですね、いつそれを認めるか、これを認めた瞬間がですね、本当の始まりなんだということでありまして、まあ今年はどうもそういう年なんじゃないかという感じがしております。みんなで頑張って参りましょうということで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、本格化するパラダイムシフトということでお伝えいたしました。ではまた見にかかりましょう。さよなら。